限られたわずか10分前後で聖書の神様が三位一体の神様であることを論じるのは非常に冒険でありますが、大切なことですからお話しいたしましょう。聖書の申命記6章4節にはこのように書いてあります。聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。聖書の中にこのような意味の言葉はいくつもあります。聖書がこのように教えていますので、キリスト教は一神教、唯一神教です。神様が三人も四人もいますと多神教になります。それでは一神教ではありません。ところが、今お読みしたような教えだけですと単純でわかりやすいのですが、このような教えもあるのです。創世記一章26節27節。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。さてここで神様は我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと言っておられるのです。神様は我々と言っておられるのです。神様がお一人であれば我々とは言われないでしょう。我々と言われるのですから一人ではない感じです。ここで聖書は矛盾していると簡単に片付けないでください。聖書の神様は聖書でご自身を示しておられるのですからもっと探ってみましょう。さて先ほどの申命記の言葉もこの創世記の言葉もどちらも聖書の言葉です。聖書自身がこのように言っているのです。どちらも聖書の教えであることをまず覚えてください。さて創世記が書かれたヘブル語の文法は単数と複数が日本語の単数複数とは少し違います。日本語では1が単数で2から複数と言います。ヘブル語では1が単数、そして2があり、3からが複数です。先ほどの言葉、我々は2ではなく複数です。神様は何かが3つかそれ以上あるのですね。複数なんですから。聖書を見ますとよく父なる神という言葉が出てきます。そして子なる神という言葉もあります。キリスト教ではこの子なる神がイエス・キリストであると信じています。それではヨハネによる福音書1章の1節2節をお読みします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。これをよく見ますと、はじめに言葉があったのです。そして神と共にあったのです。共にとありますから、別々で並んで存在していたことがわかります。そして言葉は神であったとありますから、言葉も神なのです。この言葉とは一体何でしょうか。著者のヨハネは、言葉と言って、言葉が何であるかをなかなか言わないのです。そして14節でこのように言っています。1章14節。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。肉となってというのは、肉体をとって人間の世界に来られたことを意味します。そして人間の間に宿ってくださったのです。そしてそれは父の独り子としての栄光とありますから、神の独り子、つまりイエス・キリストを表しているのです。言葉はイエス・キリストだったのです。世の初めから神と共におられたのは子なる神様なのです。ヨハネはその後でこのように書いています。一章十八節。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。ヨハネは、キリストを独り子である神と宣言しているのです。さて、キリストは最後の晩餐の夜、弟子たちに次のように教えられました。ヨハネによる福音書、14章、16節、17節、ジョーク。私は父にお願いしよう。 父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。イエス・キリストは最後の晩餐の次の日、十字架にかけられて殺されましたが、かねてから言われていたように三日目に死からよみがえり復活されました。その復活によって神の子であり人類の救い主であることを証明されたのです。旧約聖書にはやがて救い主が来られることの予言と約束が書かれています。旧約聖書の最も大切な予言と約束です。キリストの死と復活を目で見、体で確認した弟子たちは、キリストが旧約聖書に予言されていた、約束されていた神の御子、救い主である証拠をつかんだわけです。これで彼らの信仰は変えられ、確信に満ちたものになりました。キリストが昇天されてから10日後、特別に聖霊が与えられて、力ある信仰者に変えられました。キリストの復活がなければ、今日、キリスト教はありません。キリストの復活こそ、キリストが子なる神様であることの証拠だったのです。先ほどの言葉に、別の弁護者が使わされることがありました。さて、ここでは、ここに出てきた別という言葉に非常に深い意味があります。私があなたのお宅を訪問して、数種類のせんべいをすべていただいたとします。私が、別なものをくださいと言ったら、あなたは別の種類のせんべいを出しますか？それとも、今まではせんべいだったので、次はせんべいとは違う、まんじゅうやお菓子を別なものとして出しますか？さあ、どうされますか？新約聖書が書かれた言語のギリシャ語では、別を表す言葉が2つあります。アロスとヘテロスです。アロスは動詞の中の違ったもの。ヘテロスは、別種を表すのです。私がアロスを使って言えば、動詞の中の違ったものですから、今までとは違うせんべいをくださいという意味になります。ヘテロスを使って言えば、せんべい以外のものをくださいという意味になります。さて、父は別の弁護者を使わしてとありましたね。さて、ここの別という言葉はどちらが使ってあるのでしょうか。実は、アロスなのです。つまり、動詞の中の違ったものということになります。子なる神様が、父なる神様にお願いをし、父なる神様が動詞の中の違ったもの、つまり、使わされるのは、やはり神様なのです。この方は、真理の霊とありました。聖書では、霊は聖霊とも言われます。聖なる霊、つまり、聖なる神の霊というわけです。これをキリスト教では聖霊なる神様と言っています。この父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様を三位一体と呼んでいます。三位一体という言葉は聖書の中にはありませんが、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様を三位一体と呼ぶことにしたのです。これが三人の神様といえば三神教になり、それは多神教であって一神教、唯一神教とは言えません。三位一体なのです。聖霊は霊ですから体はありません。しかし聖書によりますと、聖霊も人格があることがわかります。知性、感受性、意志があるのです。イエス・キリストは肉体を持ってこの世界に来てくださいました。肉体がありますので、キリストがおられるところは限定されます。一箇所だけです。街道におられれば、そこにおられるのであって、どこかの家庭におられるわけではありません。そして、移動には時間がかかります。これは、肉体を持っておられるゆえの制限です。しかし、聖霊はいつでも、どこにでも同時に存在することができます。だから素晴らしいのです。永遠に共にいてくださるのは、聖霊ゆえにできることなのです。キリストを信じる人が10億人であっても、20億人であっても問題はありません。いつでも、どこにでも存在できるのですから、共にいてくださるのです。礼拝日に、教会で礼拝をするときに神様はそこに共にいてくださいます。それぞれの家庭で祈っても、そこに共にいてくださいます。聖書の神様は三位一体の神様です。